2月27日月曜日のご機嫌アワーが終わりました、はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い。
まあ、今日はもうすぐ卒業式シーズンということで愛情のある体罰、はい、賛成か反対か伺いました、うん。
まあ、その愛情があるなしにもかかわらず体罰は良くないっていう方もいらっしゃいましたし、
そうなんですね、
愛情が前提にあれば多少の体罰だったらいいんじゃないのっていう方もいらっしゃいました、
は
い、
そうですね。
でもうまるっきり、ダメだっていう方もねいらっしゃいましたけれども、
は
い、
そうなんです、あとはこういう方もいらっしゃいましたね、体罰は基本的に、まあ、体罰といいますか、まあ、例えば学校の先生が、
はい、
げんこつしたり、うんうんうん、そういうのはありだと、自分もそういう時代に育ってきたから、
はい、ね、
ありだと思うんだけども、最近は教育の現場でそういうことをしちゃいけないというふうな雰囲気が広がって、
はい、
げんこつされたり、つまり叩かれた経験のない人が学校の先生になっているので、そういう先生たちからのそういう手を挙げるっていうような、指導はしてもらいたくないという人もいました、
は
い、
そうでした、
うん、
そうでした、まあ、結果としましては、愛情のある体罰賛成という方が7割、反対という方が3割だったわけなんですが、うん、まあ、この二択ではちょっと分けられないような、皆さんのご意見もたくさんありましたよね。
そうですね、うん、まあ、体罰っていう、ね、言葉自体もね、いや私からしたら本当にまあ、愛のあるっていうのがね本当にまた難しいんですけども、はい、まあ、私が中学生の小学生の時に先生からこうげんこつもらったりした、頭こう平手で叩かれたとかですね、はい、そういうのは今ではありがたいと思ってますけども、
はい、
体罰なんて呼びませんでしたけど ね、
そうですね、
先生に叩かれたっていうふうに言うぐらいで、
う
ん、だからなんか本当体罰っていう言葉が持ち込まれるようになってから先生も教育 の、 指導の仕方が難しくなったんじゃないかと、
いや、 やりにくいと思いますよ、ね、
まあ、実際度が過ぎるものも事例があったからこうなってきたのかもしれませんけどね、
なんかその、まあ、本当に一部の先生とか、はい、一部のところで起きた事件が大きく取り上げられたりすると、そのなんて言うんでしょうかね、ニュースによってでいろいろなところでこう気を使ったりとか、うん、影響が出ちゃうので、
はいはいはい、
まあ、ね、
ねえ、はい、まあ、先生の結局そのね個人の自主性にもっとこう任せてっていうこともできなくなってくるんですかね。
そうなんですね、うん、
自分はいいと思って、
はいはい、
先生もう体当たりで頑張ってきたんだから認めてほしいと思っても、うん、はい、学校側がでも一律にみんなこういうルールでやっていきましょうというふうに言われて、はい、
うん、
こう葛藤があるんじゃないかと思いますね。
そうですね、まあ、その手を挙げなくて済むんだったら、はい、そうしない方が絶対に
そうですね、
いいですしね、ちゃんと話して聞いてくれる児童ばっかりだったら、そういう体罰とかもならないんだと思いますけれども、ね、
ま、まだまだ皆さんからの意見を、はい、新潟日報の夕刊で受け付けています。
そうなんです、
はい、
メールは5期@新潟-日報.co.jp です、
はい、
5期@新潟-日報.co.jp こちらまで送ってください、
はい、
で最終的には土曜日の新潟日報夕刊で多数決の、数字が出るようになっています。
まあ、今日は本当は教育のプロの方と電話をつないで、はい、お話しする予定だったんですけれども残念ながらその方の事情によりまして、電話つなぎなしになってしまいまして、はい、失礼いたしました。
失礼いたしました、
はい、あと、まあ、この他の話題では興味津々クラブのコーナーで長岡市出身のスポーツライター小林信也さんが今のような形なら東京マラソンもやめた方がいいと、いうふうに相当熱く
語ってらっしゃいましたね。
もう結局もう ふざけるなと、
ねそこまで言って
遊ぶのもいい加減にしろというような、
そこまでも言ってなかったと思いますけど、
まあ、そんな風な雰囲気で、
まあ、まあ意味合いを含んだお話の仕方でしたけれども、
まあ、楽しむにしても、
はい、
ある程度のその、なんていうかマラソンへの真剣な取り組みを日頃からしてる人が、
はい、
出てくるならいいけれども、
うんうんうん、
もう本当に冷やかしで出場してる方があまりにも多すぎるというような意味合いのことを、
はい、
小林信也さん語っていらっしゃいました。
そうでした、
もっとあの時間を割いてですね、うん、他の日にやりたいなと私は個人的に思いましたけども、
うん、
その他の話題ですけれどもね、今日はりんりんちゃんのコーナー、
はい、
山田香織の社会の窓覗きたい、
はい、
ひな祭りのひな人形と、
はい、
新子餅というお餅を取り上げましたね。
はい、佐渡の、あたりでは、
はい、
お団子のですね、生地の中に、まあ、あんこ入れなかったり入れたりなんですが、はい、集めて椿のお花の形とか、桃の形とかに型抜きしたお餅を食べるんですけど、初めてでした。近藤さん、
私初めてですね。
そうなんですか、私も子供の頃から馴染みのあるお餅ですね、
はい、ただ似たような、
うん、
お餅、はい、食感、味わいのものは食べたことありますね。
多いですよね。
佐渡の沢根団子なんかもこれにちょっと近いような感じがします。
多分同じ粉使ってるんじゃないですか、はい、お米の粉でできてるので。
あと和菓子屋さんで常用饅頭というものが売っていますけども、はいはい、それにもちょっと似た感じがありますし、似てますね、ねえ、
佐渡汽船なんかでも買うことができますので、
はい、
見かけたらぜひ皆さん食べてみてください。
メイド の今日はタケコちゃんも試食にやってきましたけれどもね、はい、
メイドのタケコちゃんも帰っちゃったんですか。
帰っちゃいました、
はい、残念、残念。アフタートーク出てもらいたかったのに、
ね、帰っちゃいました。
そうですか。今日ブログでタケコちゃんのですね様子は紹介させてもらいますので、はい、よかったら見てください。
よろしくお願いします、はいはい。私は韓国のプサン帰りということで、
はい、
昨日まで韓国だったんですけれども。
お疲れ様でした。
いやいや、どうもありがとうございました。非常に天気も恵まれまして、
快晴だったみたいですね。
参加された皆さん、メッセージもくださいましたけれども、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、冒頭にも言ったんですけれどもね、韓国行って非常に印象的だったのが、
うん、
本当に韓国の方のお話、
うん、
新聞やニュース、テレビでも伝えられているように、非常に韓国って最近元気な印象を持っている方って多いと思うんです
よ。
で、やっぱり韓国の方に、ね、これだけこう経済の成長が続いていると、お給料も上がるんじゃないですかなんてこう、ね、うん、ちょっと下世話な話をしましたところ、
近藤さんお金大好きですからね、
ある時期まではもう本当にもうぐんぐんぐんぐん上がってましたと。
はい、
でも最近ではちょっと成長微増ながら続いてるけど も、
いや
でも成長止まってましたよ。
微増でも日本からしたら羨ましいですよね。
そうですよ、ね、でも元気な印象を受けるんですけどねって言いましたら、やっぱりその日本人に比べると多分心も元気 だと思いますよと、
はい、
日本人は平均的なそのお給料の額は、韓国人よりも日本人の方がもらってるけれども、
はい、
物価の水準が韓国の方が低いので、
うんうん、
非常にその給料に見合った生活物価なので、
はい、
非常に生活がしやすいと。月決めの駐車場なんてそのプサンの街中でも、
はい、
駐車料金が1ヶ月100円ぐらい、
そんなに安いんですか。
ソウル行った時もそうでしたけども、例えば時間が30分ぐらいあるぐらいかかるようなところをタクシーで移動しても800円ぐらいでして、本当に生活しやすい、だから日本人の方たちはお金節約しなきゃ節約しなきゃ、ここではちょっと遊べないなとか、
将来も不安ですしね、
結構大変なんじゃないですかって言ってましたし、今りんりんちゃんが言ったように、
はい、
日本人の方は結構将来に不安を抱えて、お金を貯めようっていう方も多いと思うけども、
そうそう、使わなかったりね、はい、
韓国の方は結構楽観的なんで、結構どんどん使います。で携帯電話も、
はい、
もう1年ぐらいで買えるのが当たり前なんだ。
へ
え。で車も新車を買ったらもう2年ぐらいで新しいのに買えるのがもう当たり前なんだって言ってました。
それは活性化していきますね。
ね
え。どんどん回っていきますね。
全然違うんだなと思いました。
は
あ。そんなのがとても印象に残る釜山の旅でしたけれども。
いいですね。
というわけでまた、
はい、
明日も聞いてください。
というわけでそうですね。
はい、では今日も一日、
はい、
ご機嫌で。